さて先週は慢性骨髄性白血病のお話などをいただきましたが、簡単におさらいをお願いいたします。
はい、慢性骨髄性白血病は進行が非常にゆっくりで年単位で進みますので、年1回の健康診断を受けることが非常に重要で、早期発見した場合に、分子標的薬といわれる特効薬で、治療していくことができるということをお話ししました。
はい、さあそれでは今週となりますと、慢性から今度は急性の骨髄性白血病というところに入っていきたいと思いますが、急性骨髄性白血病とはどのような病気なのでしょうか。
はい、慢性骨髄性白血病と異なりまして、進行が非常に早い、白血病です。骨の中の骨髄で、血液細胞の中でも若い細胞が癌化して増えてきますので、より若い方に多く進行が週単位と早いという特徴があります。
先生、若い方にも多いということですが、はい、何か原因として分かっていることというのはあるんですか。
原因として分かっていることはあまりなくてですね、結果として調べてみると遺伝子の異常が血液細胞の中に起こっていて、何らかの原因でそれが遺伝子の異常が起こって発症するということは分かっています。ただほとんどの人は例えば放射線ですとかですね、化学物質に暴露されてその遺伝子の異常が起こったというのは証明できないことが多いので、ほとんどの方は原因がよく分からないということになります。
なるほど。自覚症状というのはこの急性骨髄性白血病の場合何かあるんでしょうか。
はい、多くの方はですね、熱やだるさ、それから体の骨の痛みというのが生じます。それから食欲がないとかですね、ほとんどの方はですから最初は風邪をひいてそれが治りにくいというふうに考えられて、その後で病院受診されると。でその結果やっぱり血液検査をして初めて白血病が疑われるという状況が一番多いと思います。
でも先生、今のお話を伺いますと風邪の初期症状かなと思って病院に行きますと血液検査しないまま風邪の処方ということになる場合もあると思うんですが。
はい、そうですね、基本的には発熱が始まってですね3日以内であればほとんどの病院では採血検査は行いません。ただ7日以上ですね、やはり、ね、熱が続く場合には単なる風邪ではなくて、例えば肺炎だったりすることもありますし、ごく稀にこういう急性白血病というものの始まりだったりすることがありますので、1週間ぐらいやっぱりこの症状が続く場合には基本的には病院で血液検査を取るというのが、お医者さんもそうですし、患者さんも考えられた方がいいと思います。
やはりこの急性骨髄性白血病の場合も早期発見というのはポイントになるんですか。
そうですね、ただ健康診断みたいなその年1回のものではやっぱりダメでですね、やっぱりその症状ですね、自覚症状が7日間以上続く場合には病院をきちんと受診して、血液検査をするというのが非常に大事だと思います。
はい、はい、そこで異常な値を示したとき、小畑先生のところに患者さんがこう送られてくるというのか、ね、紹介でいらっしゃるのかと思うんですけれども、診断はどのようにしてこうつけていくんですか。
はい、血液検査に加えてですね、やはり先週もお話しした骨髄腺腫といわれる、その骨の中の血液を作る場所、骨髄をですね針で刺しまして直接中の細胞を調べるという検査が絶対に必要です。
はい、今週しか聞いていないという方もいらっしゃると思いますので、この針で取るというところ一瞬恐怖を感じますけれども、日帰りでしかも10分程度でできるということですけれど、もう一度その骨髄を取るというところのお話いただけますか。
はい、骨髄腺腫という検査ですが、骨の表面にですねまずきちんと麻酔をしてですね痛みを取った上で、骨の中に針を刺して、血液を作る骨 骨髄という場所をから血液細胞を取ります。全過程で、実際に痛いところは2箇所ぐらい、せいぜい数十秒ですね、痛みを感じる場所はありますが、ほとんどはあの激痛ではなくて、嫌な感じですとかですね、チクチクした感じで、そういう苦しい検査ではありません。
はい、およそ10分程度ということですが、その通りですか？
はい、はい、それでいいと思います。
なるほど。でこの検査を経ますと診断がつくわけですか？
そうですね、その日のうちに全てが分かるわけではないのですが、大まかに白血病かどうかということに関してはその日のうちに分かります。
慢性期の場合ですと分子標的薬という薬が今心強いものがあって、あまり心配のない病気というふうに先週教えていただいたんですが、急性期となりますと今度は診断から治療までも含めて患者さんとの、またご家族とのお話というところも先生大きいポイントになってきますね。
そうですね、急性白血病の場合は、入院の上ですね、必ず入院の上、抗がん剤や輸血などの治療が平均でいうと半年ぐらいは必要になると思います。ですからご本人もやっぱりご家族もですね、この診断を受けた場合には、生活とかその環境が全くガラッと変わってしまいますので、非常に話し合いも必要ですし、時間、受け入れる時間も必要だと思いますが、ただ一方でその症状は待てないことが多いですので、即日入院の上、治療に入るということが多いと思います。ですからかなり本人ご家族にとってもですね、負担のかかる病気ではあると思います。
抗がん剤とその輸血で治癒できるものなんですか？
はい、一部のタイプはよく聞くんですが、すべてのタイプを、抗がん剤で治しきれるという状況ではありません。そういうタイプの場合、治しきれない場合にはですね、その造血幹細胞移植といわれるさらに一歩強い治療をですね、選択する場合もあります。
この造血幹細胞移植というのは私たちがよくこう耳にしていたような気がするんですけど、骨髄移植というものとは違うんですか？
骨髄移植もその中の一つだということになります。他の健常な方からその骨髄を、先ほどお話した骨髄腺腫という検査を、少し長くというか大量にそれで血液を取ってですね、血液の種を取って、他の人にあげるというのが、骨髄移植っていう方法なんですが、今は輸血の時にこう血管から血液を取るみたいな形で、血液の種を取ってですね、それを移植する方法もありますので、造血幹細胞移植っていうのは広い言い方ですね、とにかく血液の種を患者さんにあげるという方法の、を言いまして、その中に骨髄をあげる場合には骨髄移植というふうに呼ばれるということになります。
なるほど。造血幹細胞移植というのは一つのものを指すわけではなくて、その移植にいろいろな方法があるということなんですね。
そうですね、
条件、年齢のリミットなどはありますか？
はい、造血幹細胞移植を行う場合には、その造血幹細胞を入れる前にですね、大量の抗がん剤を入れて、そのいい位置も悪い位置も消してしまわないといけないんですね。ですからその大量の抗がん剤に耐えれるやっぱり体力とですね、気力がちゃんとないといけないと。でそれには内臓の機能も含まれてますので、全身状態とその治療意欲っていうのが非常にまず大事になってくるので、数十年前までは50歳で一つの制限をかけていたんですが、現在は60代の方まで、本人のその状態に応じてですね、60代の方ぐらいまでは現在治療を受けれるようになってきています。
先生、とはいえ高齢化社会、はつらつとした高齢者の方も多いと思うんですが、高齢者の方にはどういった治療をなさっていらっしゃるんですか？
はい、高齢者の方にはですね、抗がん剤の量を減らして、移植、幹細胞移植を行う、ミニ移植という治療が数年前から始まっていまして、抗がん剤の量を減らして、高齢の方でもある程度副作用を減らすことができるということが分かってきましたので、年齢だけの制限ではなくて、ご本人の体力に応じたですね、治療を少しずつできるようになってきています。
先生、移植をすると完治できるものなんですか？
はい、完治をする確率を上げることはできるんですが、 100% やはり完治するという保証はまだないですし、それを予期する方法もちょっとまだありません。ですから移植をやることによって必ず治癒するというふうにはつながらなくて、抗がん剤だけでは、再発する確率が高いだろうという場合には移植をやる場合もあるんですが、必ずしもそれがいい結果につながるとは限らないというのが現状です。
再発してしまう場合もあるということなんですね。
そうですね。
可能性はどれぐらいなんですか？
はい、抗がん剤によるその治療はですね、タイプによるんですが、薬がよく効くタイプでもやっぱり 40% から 50% の方が再発してしまうと言われております。薬の効きが悪い方はですね、 80% 以上が再発するというふうに言われています。ですから多くの方はやっぱり再発率が半分ぐらいはあるというふうに考えられて、大雑把に言ってですね、考えていいと思うんですが、それに対して、強い治療である 骨移植を含めた造血幹細胞移植を、やるかどうかというところがいつも患者さん本人も我々も悩むところであります。
最初のお話で年齢が若い方もなってしまうというあたりで本当に考えさせられるところですよね。